TBS Podcast。
発信型ニュースプロジェクト。荻上チキ。セッション。
菅総理、宣言の延長の責任はすべて私。菅総理は今日午前の衆議院予算委員会の集中審議で、緊急事態宣言の延長と拡大について、専門家の理解を得て政府として判断している。最終判断の責任はすべて私にあると述べ、重ねて理解を求めました。立憲民主党の枝野幸男代表は、感染を抑え込めていない政府の対応に対し、総理の姿勢は専門家への責任転嫁だと非難しました。また、東京オリンピック・パラリンピックについて、立憲民主党の山井和則議員が、ステージ3、ステージ4でも五輪を開催するのかと質したところ、菅総理は選手や大会関係者の感染対策をしっかり講じて安心して参加できるようにし、国民の命と健康を守るのが責務だと述べました。
では今日午前中に行われた衆議院の予算委員会、立憲民主党枝野幸男議員と菅総理とのやり取りで、オリンピック・パラリンピックの開催についてテーマに上がっています。はい、
枝野幸男君。
オリンピックとパラリンピックについてお尋ねをしたいと思います。まず残念なことにですね、開催の是非についてアスリートの方が矢面に立たされているみたいなことがごく一部だと思いますが生じています。私はアスリートの皆さんはじめオリンピックに向けて努力をされてきた皆さんが何とか開催したいしてほしいと思うし、おっしゃるのは僕は当然のことだと。アスリートを責めたり、あるいはアスリートを盾にしたいということはどちらも許されない。IOC の判断とか意見に左右されることなく、命と暮らしを守るという観点から、政府が独立して判断するものだと考えますが、よろしいですね、総理。総理ですよ、国家主権のあり方ですから。
内閣総理大臣、菅義偉君。
だ最終的に決定するのはどこですかと聞かれました。これはオリンピック憲章で IOC ということになってます。ただ東京大会でありますけれども、被災者は IOC、IPC、そして東京都、それで組織委員会であり、政府としては国民全体の安全安心を守る立場から、水際対策を中心とした感染対策に万全を期すべく、被災者と連携をしていくのが、これ、政府の立場だというふうに思います。
枝野幸男君。
オリンピックとパラリンピック合わせると、選手だけで1万5千人入国されると聞いています。そして、ワクチンの優先接種を受けるのは、選手、コーチだけではありません。報道では、全体でこのオリンピック・パラリンピックで9万人海外から来られる、つまり無観客、海外からの観客を除いてですよ、大幅に抑制しても6万人という、こういう報道がありますが、政府にも聞いてみましたが、組織委員会も含めて入国者全体の規模、現在でも見通し示してないんですよ。何人来るかわからない、答えてくれないという状況なんですよ。どうしても強行するというなら、せめて具体的にじゃあ何人入国するんですか、その人たちにどういう水際対策徹底できるんですか、今みたいな緩いのじゃなくて、そうした皆さん、国内でいろんなところで歩いたりしないように、本当に抑制できるんですか、報道機関含めて。こうしたことを具体的に示してくださいよ。
内閣総理大臣、菅義偉君。
具体的な方法として、例えば、行動範囲を原則として、宿泊施設および競技会場などに限定をする、その上で一般の日本人との接触を厳に回避するため、それぞれの場所での動線分離を徹底をさせる、移動方法を原則専用車両に限定するなどの厳格な行動管理を実施をし、さらにルールに違反した場合には大会参加資格を剥奪をする、こうした措置を講じていきたいというふうに思っています。入国する関係者というのは最小限に抑えていきます。
立憲民主党枝野幸男議員と菅総理とのやり取りでした。オリンピック中止の判断は日本からはできないんだというようなことを菅総理は述べていたわけですね。
はい、
他方 では海外からたくさんの選手団が来るわけです。うん、で選手だけでも1万5000人規模、うん、で周囲のスタッフを含めても抑えても6万人規模、こういった報道があるけど政府は何人が来るかという数字を把握していないということになる。じゃあどうするのかというふうに言ったところ、いろいろな移動を制限するんだという話は出されたという感じなんですが、それを具体的に何人を規模にどの程度のキャパシティでやるのかということはまだ不透明という状況が確認されました。では続いて衆議院予算委員会、立憲民主党の山井和則議員と菅総理とのやり取りで、オリンピックパラリンピックのこの中止判断があり得るのかということを重ねて聞いてるんですが、いつ答えるかも含めてご注目ください。はい、
ここにありますように、もしかしたら7月第1週に1500人を東京で超える感染拡大があるかもしれない、あるいは8月第3週に1800人を超える感染拡大があるかもしれない、こういう一つの試算もあるわけですね。そこで菅総理にお伺いしたいと思います。菅総理、これオリンピックが開催される7月8月ステージ3の感染急増、あるいはステージ4の感染爆発、そういう状況でもオリンピックパラリンピックこれは開催されるんですか。
内閣総理大臣、菅義偉君。
大変失礼だと思いますけど、私はオリンピックファーストでやってきたことはありません。国民の命と暮らしを守る、最優先に取り組んできています。そこは明言に言わせていただきます。オリンピック・パラリンピックですけれども、まず現在の感染拡大を食い止めることが大事だと思います。東京大会について、IOC は開催をすでに決定をし、各国にも確認をしております。開催にあたっては、選手や大会関係者の感染対策をしっかり講じて、安心の上参加できるようにするとともに、国民の命と健康を守っていくのが責務だと思います。今般、日本政府が調整をした結果、ファイザーから IOC を通じて各国選手へのワクチンの無償の提供が実現することになっています。これに加えて、選手や大会関係者と一般の国民が交わらないようにする、選手は毎日検査を行うなど厳格な感染対策を検討して行っており、しっかり準備は進めていきたい、このように思います。
委員長、
山井和則君。
菅総理、これ、質問通告もしてるんですよ、先週金曜日に。非常にこれ、基本的な質問です。感染急増のステージ3、感染爆発のステージ4、その時にもオリンピックはやるんですか、お答えください。
総理、菅内閣総理大臣。
今私が申し上げましたように、まずは国民の命と健康を守っていくということが最優先で、そのために感染拡大は食い止めるために全力を挙げていきたいというふうに思います。東京大会においては、先ほど申し上げましたように、 IOC が開催をすでに決した各国にも確認しており、開催にあたっては選手や大会関係者の感染対策をしっかり講じ、安心して参加できるようにするとともに、国民の命と健康を守っていく、これが開催にあたっての基本的な考え方です。今申し上げたのが私の基本的な考え方です。
もう一度山井和則君の質問が、これだけを答えてくれっていうことを明確にして、
感染爆発のステージ4、感染急増のステージ3でオリンピックは開催しますか、お答えください。
しっかり答えよう。
はい、
内閣総理大臣、菅義偉君。
開催にあたっては選手は大会関係者の感染対策をしっかり講じ、安心して参加できるようにするとともに、 国民の命と健康を守っていく、これが開催にあたっての私の基本的な考え方であります。
山井和則君。
菅総理、これ国民の命かかってるんです。かつ海外から来られるアスリートの方の命もかかってるんです。これだけ聞いても答えないということは、これ全国の医療従事者、介護従事者、コロナで苦しんでられる方もこれ見てられますよ。感染爆発してても菅総理はオリンピックをされるというお気持ちなんですか。
内閣総理大臣菅義偉君。
そんなことは全く申し上げておりません。開催にあたってはよく聞いてください。選手は大会関係者の感染対策をしっかり講じ、安心して参加できるようにする、それと同時に国民の命と健康を守っていく、これが開催にあたっての私の基本的な考え方であります。
これ山井和則君。
今菅総理、そんな感染爆発でもやるんですかって言うと、そんなことは言ってませんということは、感染急上のステージ3とかステージ4の感染爆発ではオリンピックはやらないというふうに理解してよろしいですか。
内閣総理大臣菅義偉君。
私が今申し上げた通りです。
いや、その日本語わからないんです、申し訳ない。わからないんです、その日本語の意味が、その答弁されてませんよ
という調子がまだまだ続くんですけれども、はい、立憲民主党山井和則議員と菅総理とのやり取りでした、はい、質問は非常にシンプルで、ステージ3ステージ4になった時もオリンピックをやるのか、それとも中止をするのかという質問だったんですね。それに対して菅総理の答え、何度も繰り返し答えられているものを考えると、食い止めるために全力を挙げていくというのは言ってるんですね、
うん、
で、じゃあ実際にステージ3やステージ4になった時はどうするのかということを聞くと、そこはぽっかり答えてないんですよ、
はいはい、
あ、じゃあ、断行するってことなの、やるってことなのって言ったら、そんなこと言ってませんと、はい、じゃあやめるっていうことなのって言ったら、さっき言った通りですって言って、言ってないんですよ。でもだから結局オリンピックパラリンピックがどういうふうに開催されるのかもまだ説明されてないし、
そうですよね、
どうなった場合には中止せざるを得ないのかということも説明されてないわけですね。そんな中で、例えばじゃあどうするんだっていうこと、オリンピック関係者とかいろんなところにこう質問が行ったりとかいうような事態も生まれるわけですけれども、うん、結局政治がまだ矢面に立ってないということがこの場面からも見えてくるわけですね。国会のやり取りは4時台にもお伝えします。
荻上チキセッション。